早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリーのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
任せておいてください、ポジティブにするのは。
はい、
8月15日ですよ。
ね、
お盆で、子供の頃でどう過ごしてました？
野球ばっかりですよ。
あ、お盆でもそうか。
そうそう、もう野球ばっかりですもん。
なるほど。
何過ごすんですか？
僕は野球やってなかった。僕はまあ、親戚が結構多か、多いというか、親も兄弟多くて、でまあ東京とかいろんなとこ行ってたんで、その方たちがもうお盆になったら
集まるんですね。
来るって感じですね。でまあほんま結構長い間、1週間ぐらい。
へ
みんな泊まってって感じのいつもお盆で、でまあ東京からお父さんの弟が東京に住んではって、でその子供らが来て、まあいとこなんですけど、来てまあ遊ぶのが楽しかったんですけど、そのお父さんの弟がカルピス大好きで、めっちゃカルピス好きなんですよ。でお盆時期でうちもまあ仏さんとかお皿もんでいっぱいもらうんで、カルピスもヨウさんもらうんですけど、そのおっちゃんがほぼほぼ飲んでまうんですよ。もうずっとカルピスなんですよ。なんか
持参してくれないんですか？
いやいや、俺ほんま思ってました。だから飲みにくいんですよ。おっちゃんほんまカルピスばっかり飲むから、めっちゃ氷入れて、もう常にカルピスなんですよ。 あれ今でも覚えてますわ。もうあのおっちゃん見たらカルピスおっちゃんよ。
子供の時ってカルピスのあの原液ってすっごく、
ね、
キラキラして見えて、あれをどれぐらい原液を入れてどれぐらいで薄めるかみたいなのって、ね、子供だからそんなに入れちゃダメとか言われる中で、きっとおじさんわんさか入れてたんでしょうね。わんさか入れてた。
ほんまに羨ましかった。
そのタイプのカルピスなんですか？
あ、そうです。原液
飲んで。
あ、その時ってだから今いわゆるカルピスウォーターとかなかったんじゃ、
まあ、いやいや、あったと思いますけどね。
ありました、カルピスウォーターって。やっぱり僕小学校の頃ないですわ。
そう
なんですよ。で今逆に現役で、
あ、なんかないですよ。でもあれ懐かしないですか？あ、たまに飲んでみたいですよね。
いやー、あの現役
で、まあね、8対2ぐらいの割合かな。
いや、それでサイダーとか合わすのを覚えてからもまた美味しかったんですよ。牛乳とか。
あ、いや、やったことないです。
あ、ほんまか、美味しかったですよ。
カルピスってずっと好きですよね。なんか夏の味ですよね。
まあね、
いや、子供らでもカルピス好きよ。
風鎮は何して過ごしてたんですか？
お盆ですか？でも小学校の頃とかだったら海南のふるさと祭りが多分このぐらいの時期にあったので、そこまでに宿題を終わらせるっていうのを自分の課題にしてて、とにかく海南ふるさと祭りに行くまでにはもう全部終わらすぞって言って頑張ってた頃だったと思います。
その宿題を終わらさんかったら、その純子母親はもう鬼になってたんですか？
いや、自分で自分に
課していました。自分の中でね、
もうすっきりしてからお祭り行くんだと思って。
そうか、まあまあ、でもそれは素晴らしいですね。だいたいでも、そう、僕らは8月31日に宿題を終わらせようと頑張ってたんで、
まあ、僕もそれ派です、
ね、それ派ですよね。
のな、夜な夜なやらなみたいな感じですよね。合わせて
子供にはもうすぐ終わらせて、
いやいや、もう終わらせてるうちも娘
がもう、
日記系とかね、そんな遡って書けないですからね。
まあ、日記はね無理です。でもまあ宿題はね、もうようできてたっすね。そんな思った、まあそれはそれでいい思い出ですけどね。
まあね、昔はね、こんなにも熱くもなかったんでね。
本当は夏休みもほぼほぼ野球ですか？
野球ですね。
ああ、そうか、
ほんま野球ばっかりですもん。
あ、うちの夫と一緒にね、少年野球入ってたんです
も
ん、ね、
だから夏休みは絶対その野球部でキャンプ行ったりとか、そういうのがあるんで。あれも親大変やったよ、少年野球部の親は。
そうだったらね。
そう
ね、まあお盆らしく、ね、今日はは
い
はい、 お盆らしくてどんなんかは分かりませんけども、うん、ええ、
でも久々に和歌山に帰省している人が、うん、この和歌山放送ポジカン聞いてくれてるとかもあるかもしれないですからね。ありますよ、
ほんまや、
同級生が、あら
ですね、
のりちゃん、あら、はやとさんって思って聞いてくれてるかもしれない。
ほんまや、いいな、
頑張ろう今日は
頑張りましょう、
ということでポジティブにいきましょう今日も。
はい、
この番組は介護相談センターピース&ピース、畑中歯科クリニック、紀州技研工業、エース整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
合格率が県下トップレベルの希望ゼミナール、小学受験から大学受験まで幅広く子どもたちを応援しています。希望ゼミナールの明るく楽しく前向きな学習で夢や希望を実現しましょう。お問い合わせは0120-13-5977、または希望ゼミナールで検索。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
歯やお口のことで気になることはありませんか？輝ける未来のためにあなたの歯やお口の健康をサポートしたい。定期的なチェックと普段からのお手入れも大切に。岩出市清水医療法人商栄会畑中歯科クリニックです。
ちょっといいですか？このコーナーでは早乗りふきこの3人がラジオをお聞きのあなたにちょっといいですかとお伝えしたいポジティブな話題を週替わりでご紹介します。ということで今週は私が担当させていただきます。
はい、お願いします。
はい、今回ちょっと前置きが長くなるんですが、リアル相談でございます、
う
ん、男性脳と女性脳の違いについて、うん、お二人にいろいろ聞いてきてたらと思うんですけれども、うん、はい、男性脳女性脳ってまずはお二人聞いたことありますか？
あります、あります、
うんうんうん、僕まさに今日来る前に、うん、はい、男性脳はおかしいって怒られたんですけど、
じゃあもうみんなの中で、うん、まあ知ってる話ですかね、
うんうんうん、めっちゃ知ってます、
まあ、はい、ね、いろんな特徴あるんですけど、まあ、うん、今日取り上げたいのは男性の特徴の一例として、うん、まあ、男性は結果解決を求める、はい、その大昔にね狩猟していたとかが関係して、うん、まあ、相談した時にこう具体的な解決法とかアドバイスをくれるのが、まあ、男性の一般的に、うんうん、で女性のは共感性が高い、その狩猟してた時代で言うと、うん、ね、女性同士でこう仲良くならないといけないから、うん、例えば相談をした時にはアドバイスじゃなくって、あ、辛いよね、しんどいよね、頑張ってるねみたいに共感をくれるのが、まあ、うん、女性脳の特徴で、これは別に男性だから男性脳っていうわけじゃなくって、その割合の問題でね、男性でも女性脳の人もいるしなんですけど、
う
ん、私は完全に女性であり、うん、女性のなんだろうなって思うんですよ。相談とかされた時にも、はい、アドバイスっていうよりは、うん、そっかそっかって、
女性のってでも
そうですよね、乗ってくれてありがとうなって言われたんやな。
そうですね、
メンヘラってこと？
違う、また問題が違ってきますよねで、ここでまあ前置きをしたところで、はい、例えば夫に何か子育てのこと、うん、例えば子供が、ね、泣き止まなくって大変だって、うん、助けてって言った時って、はい、私としたら助けてって言いながら帰ってきてほしい言葉は、うん、こう、あ、いつも頑張ってくれてありがとうとか、うん、大変だねとか、うん、僕がいるよ、よしよしくらいの、うん、そんなのでいいんですけど、うん、夫はついついこの解決してあげなきゃって頼りにされてるから、うん、何としてでも助けてあげなきゃって思って、うん、なんか私の思うことをしてくれないですよ。例えば、うん、僕は仕事から今帰れないから、うん、じゃあ他の家族を今から家に行かせるようにするよってすぐに対策してくれたりとか、仕事でちょっと辛いこと今日あったんだよって話した時とかも、うん、もう
よしよしってしてくれるだけで本当はいいんですけど、うん、夫はもう解決しなきゃって思うから、うん、じゃあふっこちゃんにはこういう仕事の方が向いてるんじゃないって言っていろいろもうそっちの方向にどんどん話してくれて、うん、私はなんかそういう夫を見てると優しいし嬉しいんですけど、うん、なんか相談した時に寂しさ残るなって思っちゃってて、
で女性脳か、
はい、お二人にお尋ねしたいのが、皆さんそれぞれどっちの脳が割合高いのか、はい、そして女性脳に対してどんな風に普段思っていらっしゃるのかなっていうところを聞きたいです。
もう僕はもう 100% 男性脳なんですけど、は
い、あ僕も絶対そう
です、絶対そうですよね、
はい、
でも女性がなんかそのアドバイスを求めてないっていうのも分かってるんですよ、うん、そう分かってるけど、だからといって共感してもなみたいな、もうなんか結構冷めた目で見てしまうなんなんみたいな、
うん、
その共感の言葉をこっちが言ったらな何嬉しいみたいな、そんな感覚ですね。
好きな人とか、うん、家族からは共感されたい、うん、けどこういう場とかではアドバイスとか具体例が欲しい。だから
仕事、
そうです、好きな人からはもう共感の方が嬉しいんですよね。
そう、
ハヤトさんやのりちゃんにそうかそうかって言われても、え、じゃあ答え出してよって私多分言いたくなっちゃうんですよ。
男性のになってるんか、
男性、うん、
じゃあよしよし吹き込みたいな感じやっぱ言ってもらって嬉しいんですか。
まあ嬉しいですよね。まあ一回共感してもらって、うん、さらに何か提案してくれたら一番ベストですよね、うん、共感だけで終わらずに。でもその共感をなくして急にジョってアドバイスされたら、
うん、なんか冷めてる感じに感覚的には、
そうなんですよ、どうしてもなんか理解してもらえなかったみたいな寂しさが残っちゃって、これはもうちゃんと男性のね理解しないと今後の夫婦関係を良くしなく
て、男はでもやっぱりそれ解決してあげたいっていうか、そういうアドバイス送ってあげたいと思ってますけどね。なんでだから悩んでんのやろうってそっから考えるから、その悩みを取れるためにはって、
そうで、そう共感って恥ずかしないですか。
そうです
そもそも
恥ずかしい、
恥ずかしい、
まあ、それがほんまに一番足らんらしいですけど、まあ、そう一番足らんらしいですけどね男の人は、
うん、言葉にしてよってよう言われますもん、
うん、
そんなん別に大事にしてるのは言葉にせんで当たり前やんみたいな、
うわうわ出た
よくね、言葉にせんの分かれへんやんとか言って言われるじゃないですか、
うんうん、
いやいや分かっ、ってなりません。
そうですよね。
そうっていうか、そのなんか最初に共感してくれたらいいからよっていう言葉を言ってから、
あーなるほど、
そうで言ったら共感だけしてくれるんじゃん。
あ、自分が欲しい答えを先に、
そうそうそう、
今から話すことは共感だけで OK です、褒めていただけるだけで OK です、
楽しないけど
楽しないな、そんな会話
頑張ってるねという答えだけを欲しくて今から話します。
そうでなんかでもこうやって脳みその構造もあるんですよね。
あると思う、
あるなんかあるみたいなやつは、そのやっぱ男の人ってこの行き先までの A までの道先をこう地図でバーってなんか頭の中で描くんですよ。でも女の人って行き先なんかどうでもいいんですよ、あの行く手順なんか、それより行った先での美味しいお菓子とか、さっきそっちを考えてるんですよね。男の人なんか中身がお菓子がどうやとか関係なくて、この道からこう曲がった方が効率いいやろうとか、そんなことを考えてしまうらしいんです。
でも男性ってこれ早さんもそうですけど、こう言われたもんなかなか買い物できやんのですよ
言われたもん分
かれへん分かれへん、
いやなんか袋買ってきてとか、この間も怒られてたんですけど袋買ってきてって言って、なんかお釣りかなんか入れるように袋買ってきて、ジップロックみたいな、でお釣り入れるやったら、まあほんまちょっと小さい、なんで小銭入れぐらいのサイズの袋とかあるんで、そんなんでよかったんやけど、
う
ん、でっかいジップロック買ってきはって、
そうそうそう、分かれへんさ、
いやでも分かる、そうなるんすよね。
ジップロックの大中小ってあったから、小を買って
で一応小さいに買ったんですよ。
そうでもなんかあれは違う種類のジップロックやんとかって言われて、いやその違う種類とか分かれへんやんって、
分からんすよね、
うん、ジップロックにその何種類もあるとか知らんし、なんでそんな冷たいん風神どれぐらい冷たい目でずっと見てたはぁ、分からんのみたいな
じゃあ僕も今日ね、今日差し入れをあるところに持って行ったんですけども、ほんでアクエリアスをまあ買って、まあ段ボールの、まあ、24本入りなんで段ボールに買って持って行って、でのしを貼ったんですけど、そののしの貼り方が、
あ、分からん分からん、
そうなんですよ。で、まあ僕はこう上一面にのしをまあ貼ったんですよ、
うん、
一面にね、もうその段ボールが見えやんように一面にのしを貼ったらいや貼り方が全然違うって、まあお叱りを受けた。だからそのもらうじゃないですか、今もらう時期でいろいろ中元とかでもらう時期で、うんうん、でもいかにまあ見てないかですよね、そののしの貼り方とか、うん
うん、じゃあでもそれそうですよね、だから、うん、意識の持っていき方でしょうね。僕もそんなとこ見てないんですよ、分かれへんのやけど、だからゴミとかをつけても目につかないんですよ、でも女の人ってよう見てるから、もうなんか落ちたらピッて拾うじゃないですか、
はい、
あんな分かります、そんなちっちゃいゴミだ、分かれへんの男の人は、
ね、男性はこうまっすぐに見ていて、女性はこう広く物事を見るっていう特徴があるのかもしれないですよね。
運転の時は逆なんですよ。
あ、確かに。
女の人はもう一個しか見てへんから、ちょっとあのおばちゃんとかすごいじゃないですか全然見てへんでしょあれ、怖いよもう
自転車とかでもね、
怖い怖い、
ちょっと話変わっていきますけど、
男性の女性のちゃんとね勉強して理解することで、そうですね、ね、人のなんて言うんですか、うん、優しさがちゃんと受け取れるのかもしれないですよ ね、
うん、怖い、もうなんかその時の感情で怒られるもんいやいや根拠こうこうこうやからって言っても、そんいや私はそんなんじゃないよっていう感じやん、
もう抱きしめたら終わりでいい
んだよ、なんだそのワイルドない
やもうでも最終そうじゃないですか、
私とかかっこよすぎやん、
ね、女性の方が多分 70%80% ぐらい入ってるので、
うんうん、あのダチョウ倶楽部のネタじゃ、上島竜兵さんとのネタじゃないけど、こう喧嘩して喧嘩して最後にチュッてするみたいな、うん、チュッてするんが、
う
ん
う
ん、
もう、まあ、最後はね、
そうそうそう、
ちっちゃ男性能やん、ね、ワイルドやな自分らどれちっちゃいやん、なんか
ですね、もうだからなんかあでも僕ももう別れましたけど、うん、まあ、それは言うせ、その言うんじゃなくてもうそれでって言われたことあるっすね、でも、
でもやっぱ言わないと分かんないですか、その男性脳の男性に対して、うん、これは共感してほしいだけですよ、うん、もうハグしてほしいだけですよって言われないと、のりちゃんは分かんなかったですか？
分からないですね、うん、とかあのこれあの、まあ、付き合ってる時とかでも他、うん、いろんな女性とこう付き合ってる時とかでも僕結構まあね、もう出ていけっていうタイプやったんですけど、
うん、怖っ、そんなタイプなんすか
で
定時コンパマジでで
こう出ていく、ほんま出ていくやん女性、ほらもうそれでええんですけど、ほんま引き止めてほしかったってよう言われるんですよ、追いかけてほしかったとか、
はいはいはいはい、
よう言われるんですけど、
わからんわ、
そうでも自分から出ていくって言われる時とかもあるじゃないですか、ほんならもう出ていったらええじゃないですか、
はいはいはい、
それをなんかほんま捕まえてほしかったとか、
そうそう、もう
あれが一番ね、
分かれへん、それは、
そうでしょ、そう
言われなきゃ分かんない、
わかるんだよバカにした感じを
言われない、わからんすね、でも、
ね、察してほしい女性の、
まあそれぞれです ね、 ね、
それぞれですね、
100% 男性脳のお二人ですね、萩谷さんは
100% ですね、
うん、でもね、だからこそどんな逆境にでもね立ち向かっていける強さもあるんでしょうし、うん、
まあ女の人にはあんま求められてないタイプですわ、もう分かってます、
じゃあこれからまあはい、夫も含め皆さんに、はい、あのアドバイスじゃなくて共感が欲しいときは最初に発表しますね、
うん、はい、共感してくれ
って、ね、今から褒めてくださいとか、
今日もちょっといいですかですけど、うん、共感まずしてねって言ってね
欲しい答え、はいこれですよって言ってから、
じゃあその答え言いますわ。
めっちゃわかりやすいやん。
はい、ということで、はい、悩み相談受けていただいてありがとうございました。と、はい、いうことで、ちょっといいですかのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから。
早乗り。
ふきこの
ポジティブな時間。
今週のポジ感情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
はい、今日なんですけども、うん、まあ、8月15日、はい、終戦記念日の日っていうことで、はい、まあまあ、それにそこの日にまあ紹介するに僕ふさわしいかなと思う、うん、まあ、お芝居が、はい、和歌山でありまして、和歌山城の、中にあります五穀神社で行われる流れる雲よという、はい、公演が9月17日日曜日、ちょうどまあ1ヶ月後なんですけども、はい、あります。で、1回目公演がお昼の1時から、うん、で2回目公演が、夕方の5時から、それぞれ、うん、まあ、あの会場は30分前になってるんですけども、うん、まあ、この流れる雲よという、まあ、ストーリーなんですけども、うん、まあ、 まあ、いわゆる神風特攻隊の、うん、はい、まあ、もうほんまに
テーマにしたね、
まあ、もうほんまその、まあ、生涯というか、うん、描いた、まあ、お芝居でございまして、でそれをもうほんまにすごい役者さんが演じてくれる、こう、劇団名が演劇集団アトリエッジという、うん、演劇集団の方々、まあ、今回は2人で2人芝居やということなんですけども、うんうん、これ風鎮ちょっとちらっと見たことがあると。
あ、そうなんです、はい、私はずいぶん前ですか、2018年の東京公演の際に見に行かせてもらって、
はいはい、
すごい良かったです。でこのラジオとも通ずるところがあって、うんうん、ストーリーとしてはあの、まあ今回だったら2023年当時だったら2018年のラジオ番組から、うん、戦争中のところにラジオ番組が流れてくるっていうところから始まるので、そうなんですよ、ラジオ好きな方にもなんかすごく面白い入りかなと思います。
もう、まあ、まあその時代はね、方法もラジオで、
そうですよね、
うん、まあ情報もそうですもんね、
録音放送とかもそうですもんね、
うん、
なるほど。まあもう ほんま、まあ見た方、僕もお話を聞いたことありますけども、うん、まあほんまに、
うん、
あの、まあ、まあもちろん世界観変わるっていうか、もうすごい、はい、まあもちろん感動は感動なんですけども、やっぱり改めてその、うん、まあ戦争のことであったりとか、うん、いろんなお話聞けて、で、まあ、そっから戦争について自分の中でこうそんな話は避けてきたのをやっぱり堂々とやっぱり伝えていかなあかんなって思ったっていうようなお話も聞いて、あ、すごいあの、まあ、心に訴えかける、まあ、お芝居なんやなっていうことを。
そうですよね、こんな、はい、今のこの戦争を経験してるこの世代がやっぱりどんどんやっぱ少なくなってきてる中ね、うんうん、で結構こう話題にもしにくいようなテーマなんで、
はい、
どんどんやっぱりこういうのってこう受け継いで、うん、まあ、しっかりとあった歴史で、うん、
はい、
こうどんどんやっていってほしいですね、
はい、いや、これはでもそうですよね、もうこういうことで受け継ぐしかもう なくなってきますからね。
そうなんですよ、だから自分らが受け継いで、うん、やっぱりこうもっともっとまた下の世代に渡していかなあかんのでね、
うん、
はい、僕らもそういうのをしっかりと聞いたり見たりしたことをしっかりと、うん、下の世代
にも
伝えていかなあかんなと思いますね。
経験してなくてもつないでいけるものってきっとたくさんあるでしょうね、うん、
はい。でこれ、まあ、改めてなんですけども、こう、はい、このチックは17日のチケットなんですけども、はい、各回定員が50名となっておりますので、でも護国神社でやるということで、もうほんまめちゃくちゃ近くで、うん、役者さんのこの、まあ、熱演というか、
はい、
見ることができるということでございます、うん、まあ、限定チケットになりますので1万円で、はい、まあ、正式参拝お土産付きと、うん、いうことでございます、チケットの申し込みなどはこちらへお願いします。風鎮お願いします。
はい、チケットのお申し込みは護国神社、電話 073-425-2911 073-425-2911 までお願いいたします。1回目の公演が午後1時から、はい、そして2回目の公演が午後5時からとなっております、
うん、はい、ぜひ行っていただきたいと思います。
僕ももうチケットもう買わせてもらったんで、
うん、
はい、
こんな近くで、見れることになると思いますので、うん、ぜひ行っていただきたいと思います。9月17日の日曜日にこの流れる米を和歌山城の護国神社であるんですけども、うん、9月24日で、うん、この次の日曜日ですね、
もう1週間後ですよ、
うん、1週間後に、我々和歌山城砂の丸広場で秋祭りというのを開催させていただきまして、
はい、
もうたくさんの方来ていただけるイベントになっておりますので、はい、朝10時から夕方5時まで1日中やっております、
はい、
でちょうど暑さもちょっと和らい
でね、うん、
来てるところやと思いますので、はい、ぜひ来ていただいて美味しいものを食べて、
はい、
クイズなんか参加してとんべいさん歌聞いて、うん、盆踊り踊って、
うん、
で隼人さんと写真撮っていただいて、
うん、
帰っていただけたらと、
ね、1回だけも絶対来てほしいですね、この時間の中で、はい、
そうですね、
10時から5時の中で、うん、
まあ、どの時来ても、まあ、楽しめることは楽しめると思いますので、
お菓子巻きもねあるっていうことで、
そうです、で、あのアルコールも僕らブースで出すんで、ぜひぜひ買いに来てください、はい、
いやもうでもそれだけほんまもう差し迫ってるのに我々もほんまにね、
うん、
時間なく動いてますので、
そう、ちょっとほんま頑張らな、
はい、まあ、それだけ、ね、楽しいお祭りになると思いますので、
はい、
ぜひ、和歌山放送を聞いたよって って言っていただいた方には、うん、ビール1本プレゼントしたいところなんですけども、うん、我々と写真を撮っていただけるっていうことで、うん、
ビールはなしで、
はいはい、来ていただけたらと思いますので、
よろしく、はい、私も遊びに行きたいと思います。
お願いいたします。以上、今週のポジカン情報でした。はい、
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、エース整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。岩出市清水、エース整骨院鍼灸院。
賞味期限や生産者情報、市場に流通する商品には様々な情報が記されています。紀州技研工業は産業用インクジェットプリンターで各種商品に命とも言うべき情報を吹き込んでいます。マーキングテクノロジーで時代をリードする紀州技研工業。
障害福祉サービスの社会福祉法人つわぶき会は、ワクワクドキドキ笑顔がいっぱいになれるようスタッフみんなで頑張っています。あなたも一緒に楽しく働きませんか？詳しくは 073-431-7000 またはホームページを検索。
さあ、エンディングになりましたけども、
はい、
今日これもね一個そうなんですよ、うん、男性の女性のお話ありましたけど、うん、もうちょっとほんま思うんですけど、はい、女性ってお腹いっぱいでもデザートの食べるところはちゃうってよう言うじゃないですか。
別腹ね、
別腹って言うじゃないですか、うん、まあ男性でもいてる人はいてますけども、うん、そのお腹いっぱいでも他の食べ物の話されて、うん、気持ち悪くならないですか？
気持ち悪くはなれへんけど、
僕も腹いっぱいの時はもう飲み物の話でももうしんどくなるんですよ。聞いたら
甘いもんとかはまたやっぱり別じゃないですか。
早瀬さんも別腹になるタイプですか？
甘いもんは別ですね。
いや、僕コーヒーでもだから食後にちゃんと結構セットでコーヒーとかって あったりしますよ、うん、ランチとか行っても、うん、僕でもすぐは嫌なんですよ。ちょっと開けたいんですよね。
あ、
いや入らないんですよ。だからもうちょっと開けて美味しく飲みたいのに、もうこう食後コーヒーって、まあ、言われるじゃないですか、そんなすぐ。僕はちょっと開けてほしいんですよ。
ねえ、そっか。風鎮は、
うん、飲み物スイーツは別ですね。
まあ、そうよな。
例えば夜ご飯食べた後、うん、何気なく開いたフェイスブックとかで、はい、なんかすごく美味しそうな料理が上がってた時にうっ、ん、ってなることとかはありますね。その写真を見ただけで
なんかこんだけたくさん食べたぞみたいな写真と、
そうそうそう、
あ、
空腹の時だったら美味しそうに見えるのに。
そうですよね。風鎮、まあ話聞いたらいつも食べ物の話すごい食いついてますもんね。すごいですね。
お腹いっぱいの時、うん、あなたはどうですかっていうのでね、またメッセージもいただけたら嬉しいなと思いますので、うん、
は
い、お願いいたします。
お伝えします、はい、メールはすべて小文字で info@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。あがき封書などは郵便番号 640-8577、和歌山放送綾乃里吹子のポジティブな時間までお寄せください。
はい、次回も皆さん楽しんで聞いていただきたいと思います。
ここまでのお相手は岩崎吹子と
介護 YouTuber ピース&ピースの隼人と
のりちゃんがお送りしました。次回の放送もみんな元気に
ポジポジ。
この番組は希望ゼミナール、社会福祉法人つわぶき会、西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。あなたの